その夜から萩野の家の下宿人となった。驚いたのは、俺が伊賀銀の屋敷を引き払うと、明くる日から入れ違いに野田が平気な顔をして俺のいた部屋を占領したことだ。さすがの俺もこれには呆れた。世の中はイカサマシばかりで、お互いにのせっこをしているのかもしれない。嫌になった。世間がこんなものなら、俺も負けない気で世間並みにしなくちゃやりきれないわけになる。巾着切りの上前を跳ねなければ三度の御膳がいただけないと、ことが決まればこうして生きているのも考えものだ。と言ってピンピンした達者な体で首をくくっちゃ先祖へすばない上に外文が悪い。考えると物理学校などへ入って数学なんて役にも立たない芸を覚えるよりも、600円を元手にして牛乳屋でも始めればよかった。そうすれば清も俺のそばを離れずに済むし、俺も遠くからばあさんのことを心配しずに暮らされる。一緒にいるうちはそうでもなかったが、こうして田舎へ来てみると清はやっぱり善人だ。あんな気立てのいい女は日本中探して歩いたってめったにはない。ばあさん、俺の立つ時に少々風邪をひいていたが、今頃はどうしてるか知らん。先だっての手紙を見たらさぞ喜んだろう。それにしてももう返事が来そうなものだが、俺はこんなことばかり考えて2、3日暮らしていた。気になるから宿のおばあさんに、東京から手紙は来ませんかと時々尋ねてみるが、聞くたんびに何にも参りませんと気の毒そうな顔をする。ここの夫婦は伊賀銀と違って元が士族なだけに双方とも上品だ。じいさんが夜になると変な声を出して歌いを歌うには並行するが、伊賀銀のようにお茶を入れましょうとむやみに出てこないから大きに楽だ。おばあさんは時々部屋へ来ていろいろな話をする。どうして奥さんをお連れなさって一緒においでなんだのぞな、もしなどと質問をする。奥さんがあるように見えますかね、かわいそうにこれでもまだ24ですぜと言ったら、それでもあなた24で奥さんがおありなさるのは当たり前ぞな、もしと冒頭を置いて、どこの誰さんは20歳でお嫁をおもらいたの、どこのなんとかさんは22で子供を2人お持ちたのと、何でも例をハンダースばかり挙げて反駁を試みたには恐れ入った。それじゃあ僕も24でお嫁をおもらえるけれ世話をしておくれんかなと田舎言葉を真似て頼んでみたら、おばあさん正直に本当かな、もしと聞いた。本当のほんまのって僕は嫁がもらいたくって仕方がないんだ。そうじゃろうがな、もし若いうちは誰もそんなもんじゃけれ、この挨拶には痛み入って返事ができなかった。しかし先生はもうお嫁が終わりなさるに決まっとらい、私はちゃんともう狙んどるぞな、もし。へえ、かつがんだね。どうして狙んどるんですか。どうして出て、東京から頼りはないか、頼りはないか出て、毎日頼りを待ち焦がれておいでるじゃないかな、もし。こいつは驚いた。大変な活眼だ。当たりましたろうがな、もし。そうですね、当たったかもしれませんよ。しかし今時の女子は昔と違うて油断ができんけれ、お気をおつけたがええぞな、もし。何ですかい、僕の奥さんが東京で真男でもこしらえていますかい。いいえ、あなたの奥さんは確かじゃけれど。それでやっと安心した。それじゃあ何を気をつけるんですかい。あなたのは確か、あなたのは確かじゃが、どこに不確かなのがいますかね。ここらにも大分おります。先生、あの遠山のお嬢さんをご存知かな、もし。いいえ、知りませんね。まだご存知ないかな、もし。ここらであなた一番の別品さんじゃがな、もし。あまり別品さんじゃけれ、学校の先生方はみんなマドンナマドンナと言うてるぞな、もし。まだお聞きんのかな、もし。うん、マドンナですか。僕は芸者の中と思った。いいえ、あなたマドンナというと当人の言葉で別品さんのことじゃろうがな、もし。そうかもしれないね、驚いた。大方雅楽の先生がおつけたなぞな、もし。野田がつけたんですかい。いいえ、あの吉川先生がおつけたのじゃがな、もし。そのマドンナが不確かなんですかい。そのマドンナさんが不確かなマドンナさんでな、もし。厄介だね。あだ名のついている女には昔からろくなものはいませんからね。そうかもしれませんよ。本当にそうじゃな、もし。鬼人のお松じゃの、脱鬼のお百じゃの出て、怖い女がおりましたな、もし。マドンナもその同類なんですかね。 そのマドンナさんが名もし、あなた。そら、あなたをここへ世話しておくれた古賀先生なもし、あの方のところへお嫁に行く約束ができていたのじゃがな、もし。へえ、不思議なもんですね。あの占り君がそんな縁福のある男とは思わなかった。人は見かけによらないものだな。ちょっと気をつけよう。ところが去年、あそこのお父さんがお亡くなりって。それまではお金もあるし、銀行の株も持っておいでるし、万事都合が良かったのじゃが、それからというものはどういうものか、急に暮らし向きが思わしくなくなって。つまり古賀さんがあまりお人が良すぎるけれ、お騙されたんぞな、もし。それやこれやでお腰でも伸びているところへ、あの教頭さんがおいで出て、ぜひお嫁に欲しいと、おいいるのじゃがな、もし。あの赤シャツがですか。ひどいやつだ。どうもあのシャツはただのシャツじゃないと思ってた。それから？人を頼んで書き終わってを見ると、遠山さんでも古賀さんに義理があるから、すぐには返事ができかねて、まあよう考えてみようくらいの挨拶を惜しいたのじゃがな、もし。すると赤シャツさんが手ずれを求めて遠山さんの方へ出入りを惜しるようになって、とうとうあなたお嬢さんを手なずけておしまいたのじゃがな、もし。赤シャツさんも赤シャツさんじゃが、お嬢さんもお嬢さんじゃてて、みんなが悪く言いますのよ。一旦古賀さんへ嫁に行くてて承知をしときながら、今さら学士さんがおいでたけれ、その方に通うてて、それじゃあ今日様へ住まないがな、もしあなた。全く住まないね。今日様どころか、明日様にも明後日様にも、いつまで行ったって住みっこありませんね。それで古賀さんにお気の毒じゃてて、お友達の堀田さんが教頭のところへ意見をしにお行きたら、赤シャツさんが、あっしは約束のあるものを横取りするつもりはない。早くになればもらうかもしれんが、今のところは遠山家とただ交際をしているばかりじゃ。遠山家と交際をするには別段古賀さんにすまんこともなかろうと言いるけれ、堀田さんも仕方がなしにお戻りたそうな。赤シャツさんと堀田さんはそれ以来折り合いが悪いという評判ぞな、もし。よくいろいろなことを知ってますね。どうしてそんな詳しいことがわかるんですか。感心しまった。狭いけれ何でもわかりますぞな、もし。わかりすぎて困るくらいだ。この様子じゃ俺の天ぷらや団子のことも知ってるかもしれない。厄介なところだ。しかしおかげさまでマドンナの意味もわかるし、山嵐と赤シャツの関係もわかるし、大いに高額になった。ただ困るのはどっちが悪者だか判然しない。俺のような単純なものには白とか黒とか片付けてもらわないと、どっちへ味方をしていいかわからない。赤シャツと山嵐たどっちがいい人ですかね。山嵐って何ぞな、もし。山嵐というのは堀田のことですよ。そりゃ強いことは堀田さんの方が強そうじゃけれど、しかし赤シャツさんは学士じゃけれ、働きはある方ぞな、もし。それから優しいことも赤シャツさんの方が優しいが、生徒の評判は堀田さんの方がええというぞな、もし。つまりどっちがいいんですかね。つまり月給の多い方が偉いのじゃろうがな、もし。これじゃ聞いたって仕方がないからやめにした。それから2、3日して学校から帰ると、おばあさんがニコニコして、へえ、お待ちどうさま、やっと参りましたと一本の手紙を持ってきて、ゆっくりとご覧と言って出て行った。取り上げてみると、清からの便りだ。付箋が2、3枚ついてるから、よく調べると、山城屋から伊賀銀の方へ回して、伊賀銀から萩野へ回ってきたのである。その上、山城屋では1週間ばかり逗留している。宿屋だけに手紙まで留めるつもりなんだろう。開いてみると非常に長いもんだ。坊ちゃんの手紙をいただいてからすぐ返事を書こうと思ったが、あいにく風邪をひいて一週間ばかり寝ていたもんだから、つい遅くなってすまない。その上、今時のお嬢さんのように読み書きが達者でないものだから、こんなまずい字でも書くのによっぽど骨が折れる。おいに代筆を頼もうと思ったが、せっかくあげるのに自分で書かなくちゃ坊ちゃんにすまないと思って、わざわざ下書きを一変して、それから清書をした。